東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
中村ひろきのコミュラジ。この番組は中村ひろきの好きなサブカルに関する話題やコミュニケーションを大切にしたいろんな遊びについてお話しする番組です。皆さんどうも お久しぶりです。中村ひろきでございます。中村ひろきのコミュラジ61回目にしてなんと今回が最終回になります。いや皆さん61回もね聞いてくれた方ありがとうございました。まあ、61回目の最終回だからといって、特別に言うに何かするということはありません。いつも通りやっていきます。最終回ですけどメールをいただいたので読ませていただきます。ラジオネーム K さんありがとうございます。前回のホラーゲームについてのメールですね。ホラーゲーム貞子でビビるくらいなのでやったことがなかったですというメールいただきました。ありがとうございます。そうですね、ホラーゲーム、まあ、ホラーゲームが苦手な人というのはですねホラーの番組とかも苦手だと思います。なのでやらないって方が多いと思うんですけど、僕はですねホラーゲームは好きなんですけど、日本のねあのホラー番組とかは僕は嫌いだ、怖くてね見れないんですけど、そんな僕でもホラーゲームっていうのはね楽しめていますので、Kさんこれをきっかけにホラーゲームやってみてください。メールありがとうございました。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは中村 @radio365.net nakamura@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは中村ひろきのコミュラジ第61回目放送、趣味は続けて始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。二次元へようこそ。このコーナーでは私中村ひろきの好きな漫画、アニメ、ゲームをテーマにお話ししていくコーナーです。それでは今回のテーマは、思い出に残っているアニメ、ゲームについてお話しさせていただきます。いやー僕ねもう34歳になるんですけど、やっぱ子供の頃からゲームやらアニメをずっと触れてきたんでね、やっぱ思い出に残ってるものがいっぱいあるんですよ。それを今回ちょっとお話ししたいなと思って、皆様の前に現れました。まあこれを紹介することによって、あ僕も見てた、私も見てたよっていう方いたら共感してもらえるとありがたいですね。でまあまず一つアニメはですね、子供小学5年生ぐらいの時見てた NHK のアニメでですね、やっと安心宇宙旅行というアニメがありまして、それを見てました。それがねとっても思い出に残ってます。何が思い出に残ってるかっていうと、ヒロインのカツラさんっていう女の子がいるんですけど、その子を初めて女性、アニメキャラクターで一番最初に好きになった女性、なんですよね。本当好みの女性でですね、可愛くて、何でもできるような力持ちのお姉さんっていう感じだったんです。やっと安心宇宙旅行っていうのはですね、まあ宇宙旅行っていうタイトルがついてるので、まあもちろん未来のお話ですね。未来で、なんか次元トンネルというのが完成されてまして、それを使い、宇宙旅行をいつでもできるよというシステムになった、漫画でございます。主人公の星渡五郎くんは、その次元トンネルを作った際に事故に巻き込まれた父親を探すという意味で、ヤットという会社に入り、お父さんを探していくというアニメでございます。アニメ自体はね、 全部で50何話ぐらいあったと思うんですよ。1年間ぐらいやってたのかな。でその後新ヤットっていう、またそのヤットの新しいジャンルでやってたんですけどね。まあその新ヤットは正直あんま微妙だったんですけど、ヤット安心宇宙旅行っていう、まあ、アニメだけはね、とても思い出に残ってます。主人公の五郎くんとヒロインの桂さんは、この二人はそう最後結ばれたのかななんて想像しながら、終わったもんです。そしてもう一つ、これも知ってる方多いんじゃないかなと思いますけど、逮捕しちゃうぞというアニメでございますね。府警さん二人の主人公でございます。まあこのね、一人は車大好きでいじりまくって車を改造させちゃってる女の子、小早川みゆきと、もう一人は、すごい力持ちで、男どもなんかのよりも全然力がある、パワー型女子の辻本みゆきを軸に、やっていく物語でございます。まあラブコメでもありますね。一人のね、小早川みゆきっていうのは、もう自分の警察課内に恋人候補であろう中島くんという白バイの方がいるんですけど、それをね、ほとんどお互い両思いなのにもかかわらず、なかなかくっつかないっていうところがね、なかなかやきもきさせた内容でございますね。もう一人の主人公の、辻本夏美、夏美の方はもう積極的でどんどん行くんですけど、この夏美がですね、まあ、基本的におじさんが好きなんですけど、ある日自分の警察署内に若い男の人が来たんですよ。でその人も夏美よりも力があって、すごい頼りがいがある人なんですね。でその人が研修かなんか、その警察から終えて元の場所に行くよっていう時に、夏美が自分の気持ちに気づいてしまって、自分の警察署内から成田空港までバイク乗って思いを伝えに行くっていうシーンがね、とても印象に残ってますね。このシーンは本当名シーンじゃないかななんて思います。もしね、逮捕しちゃうぞ、見たくなったなって方いたら、ツタヤとか行ってね、借りてもらえるといいかななんて思います。そして、最後にですね、思い出に残っているゲーム、これはですね、今も続編というかシリーズものが出てるんですけど、テイルズオブシリーズというゲームがございまして、まあロールプレイングゲームなんですけど、僕ね、もともとロールプレイングってドラクエやら FF っていうお互いのターン性があるゲームしかやってなかったんですよ。自分が選択して、敵も攻撃選んでそのターン開始みたいな感じでやる感じだったんですけど、このテイルズオブシリーズっていうのはですね、 RPG なんですけど、自分アクションものがアクション関係が強くてですね、戦闘が開始したら自分主人公を動かしてって敵を殴りに行くっていうゲームで、初めて触れた感じのゲームだったんですね。 RPG でこういうのあるんだ。でロールプレイングで魔法とか唱えてる人がいると、殴るとその唱えてるのをやめてもう一回唱え直すんですね。そういうのを見て、あ、これこれと、そうそう、普通魔法唱えてる時、殴られたら魔法なんて打てないよねっていうのを前々から思ってたんで、そういうのができると思って、あ、すげえ面白いこのゲームと言って、ハマったのがきっかけですね。テイルズオブシリーズは、まあプレイステーションからプレイステーション2、3、4でも出てるのかな。で任天堂 DS とか VS プレイステーションビータなどでも出てますんで、いろいろと楽しめますね。中でもおすすめなのが、PSP、 もう古いですけどね、 PSP の Tales of Phantasia、 初期の一番最初に出たファンタジアがリメイク作品として出たやつがあるんですけど、なりきりダンジョンクロスっていうタイトルだったかな。あれでやるファンタジアがですね、当時やってたかゆいところに手が届いた状態になってる状態なんで、戦闘がとてもスムーズにやれてね、もう面白かったですね。テイルズオブシリーズ、やっぱ一番最初に出てたファンタジアが一番面白かったかなっていう感じがしますね。聞いてる皆さんでね、テイルズオブシリーズやってる方いたら、これが面白かったよっていうのを言い合っても僕にメールしてもらえるとありがたいです。まあファンタジア、ベスペリア、アビスとかが人気かななんて思います。ぜひ皆さんテイルズオブシリーズやってみてください。以上、二次元へようこそのコーナーでした。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本ごめん、 なんじゃおまんら。
なくそ、
たまるか。うわあ、ここは一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
遊びって大切。このコーナーでは一人でも友達や家族、恋人、合コンなどで役立つかもしれない遊びをご紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するのはキャット&チョコレート学園編ゼヨつってね、さっきの幕末爆音伝の CM 見ててついゼヨ言いたくなっちゃいました。すいません。いやね、幕末爆音伝皆さん本とかも出てますんで、もしよかったら買ってみてください。まあ12月10日にも渋谷ででしたっけ、渋谷でイベントもあるんで、もしよかったら皆さん来てくださいというか、まあ、僕は出てないんですけど、まあ局長の作品なんで皆さん聞きに来てください。面白い作品ですよ。ということで、今回はですね、このキャット&チョコレート学園編、昔この365でですね、キャット&チョコレートの学園編ではなく日常編というのをやっていたんですけど、それの別シリーズを発見したのでついつい買ってしまって今日やりたいなと思いました。まあ、このキャット&チョコレートの学園編っていうのはですね、まあ、シチュエーション、ピンチのシチュエーションが訪れている中、自分が持っているアイテムカード3枚を使い、その場を脱出してくださいというゲームでございます。基本はチーム戦でやって、誰が誰のチームかわからないんですけど、これいつが面白かったなっていうので手を挙げてもらって、あ、じゃああなたどこのチームですか、あ、ナイナイチームさんの人ですね、じゃあナイナイさんチームの人が勝ちですっていうゲームなんですけど、今回は僕一人なんで、僕がただ単に勝手にシチュエーションのピンチを脱出していく方法を皆さんに教えてあげたいと思います。学園編なんでね、皆さんきっとピンチだったことあったでしょう。僕もありました。トイレでね、大きい方してたら男たちが入ってきて、あー誰かうんこしてるよみたいな、そういうのさあったんでね。学校のね、男子トイレっていうのは大きい方してると、なんだろう、悪者扱いされるんですよね。まあ嫌な時代ですよ。今の学校ってどうなんですかね、そういうのあるのかな。まあいいや、とりあえず今回このキャット&チョコレートの学園編をやっていきたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。では早速1枚引いていきます。こっくりさんに取りつかれたというピンチのシチュエーションですね。まあ、女子の方なら小学生中学生ぐらいにこっくりさんっていうのをやったことがあるんじゃないでしょうかね。そのこっくりさんをやって、まあ、そのモノホンのこっくりさんが上から降ってきて、やってるやつに取り付いてるよ、じゃあこのピンチをどう切り抜けるかというのを僕はカード3枚を使ってやっていきます。ちなみに今カードを引いたんですけど、携帯ゲーム機、サッシバ、交換ノートというのが、手持ちにありますね。この3枚を使って、こっくりさんをから取り憑かれている友達を助けるか、それとも僕自身を見なかったことにするのかをやりたいと思います。まあ、まずね、こっくりさんが上にいるっていうんで、皆さんおお何この人ってびっくりすると思うんですよ。びっくりすると思うんですけど、まあ、まずはこっくりさんとお友達になるために交換ノートをこっくりさんとしましょう。交換ノートでお互いやり取りをして、仲良くがなってきたな、仲良くなってきたら、やっぱ今度は交換ノートじゃなくて遊びたいじゃないですか。遊びたくなったら今度はこの携帯ゲーム機を使ってこっくりさんと一緒に遊んでください。遊んで慣れてきたところに、まあ子供の頃って言ったら歯が抜けやすくなると思うんですよね。で歯が抜けて自分が新しく差し歯にしてると思うんです。でその差し歯を、まあ、抜きまして、もうこっくりさんポイッポイッって投げて、こっくりさんが走っていくところを走って離れていったところを 皆さん急いでその場から逃げましょうという感じでございます。どうですか局長、僕このコックリさんから取り憑かれた人をピンチ脱出できたと思いますかね。いや結構うまくいけたかななんて思うんですけど、どうですか、いいですか。ピンポンが鳴らない状態なんですけど、ピンポンをいただきました。皆さんこれピンポンいただいてますよ。そうですね、まあせっかくなのでもう一個ぐらいやろうかな。突然担任が切れた、ありますね。先生がいきなりバカ野郎って怒ることあると思います。そんな中ね、どうやってピンチを脱出するか。そうですね、まあ先生が、まあ、怒るっていうことは、まずはその先生 の授業とは違うことをやってたから多分怒ると思うんですよ。なんでこの先生がまずは何の授業だったかっていうのを思い出してください。一回縦笛を吹きましょう。縦笛を吹いて、それでも先生が切れてた場合、あ、音楽の授業じゃなかったんだってなると思います。で、音楽の授業じゃなかったってことは、あ、違う授業なんだな、じゃあ何かな、じゃあ図工の時間かな、紙粘土で遊びましょう。紙粘土を使います。それでも先生が切れてました。あれ、あ、今図工じゃなかったんだ、どうしよう、もう何もできない、あー、もうしょうがない、じゃあ全部の教科を使える参考書で勉強してれば静まるでしょっていうことで、こうすれば多分担任の先生も、あ、こいつ勉強してんじゃんと言って、切れなくなると思いますので、皆さん3パターン試した結果、参考書を使ってその場を逃げ切ってください。どうでしょう、これもピンポンいただけますかね局長。そうならないけど局長ジャッジ。高い声でピンポン、1ピンポンいただきました。まあ、このようにね、皆さんね、この自分の想像力をかきたててやるゲームですんで、お酒とか飲んでる時とかやると、まあ、結構盛り上がるのではないかなと思います。このキャット&チョコレートね、意外と種類が出てますので、皆さんぜひ買ってみてください。僕もこれ YouTube でそのうちやってるところを皆様に配信しますので、よろしくお願いします。以上、遊びって大切のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365、
中村ひろきのコミラジ、エンディングのお時間です。今回はですね、二次元へようこそは、僕の思い出に残っているアニメとゲームのお話、遊びって大切はキャット&チョコレートの学園編を、やりました。いやー、終わりましたね。61回目で最終回ですよ。皆さん寂しいですか、中村ひろきのコミラジの声が聞けなくて寂しい方いると思います。でも皆さん今回でお別れです。皆さんどうもね、聞いてくれてありがとうございました。あ、拍手いただいてます。局長から拍手いただきました。僕自身も僕に拍手を送りたいと思います。いやー、でもね、5年近くやってきたかな、とても楽しい思いをさせていただきました。ね、僕はこれコミュラジではもうなかなか誰かに呼ばれない限りは来ないと思うんですけど、あの YouTube とかではね、あの密かに頑張ってますんで、中村ひろきの声が聞きたいなーって思った方いたら、あのゲーム実況やってますんで、中村屋と検索して見に来てください。あの正直ちょっとボソボソと喋ってますんで、つまんないとは思うんですけど、一生懸命ゲームやってますんで、ぜひ皆さん見てくださいね。そしてチャンネル登録も、お願いします。あと局長、あの5年間ありがとうございました。お世話になりました。ということでね、皆さん、まあ、中村ひろきはこれで去りますけど、中村ひろきのことは忘れないでください。それでは、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。最後で鳴ってる、最後でピンポン鳴りましたね。卒業がピンポンみたいな感じになっちゃった。まあでも最後の最後でピンポンも鳴れたんで、よかったなと思います。それではね、 番組冒頭でもご紹介しました無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーもダウンロードしていただければ過去アーカイブも聞くことができますのでぜひダウンロードしてみてください。ツイッターもやってるし YouTube もやってるんで、フォロー登録お願いします。それでは中村ひろきのコミラジ第61回目放送趣味は続けてこれにて終了です。ここまでのお相手は5年間ありがとうございましたと皆様にお礼が言いたい中村ひろきがお送りしました。それではまた次回じゃないな、もう会うことはないですけど、またどっかで会えたら会いましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.